日本を代表するコピーライターをゲストに、コピーの話はもちろん様々なテーマを新しい視点で、東京コピーライターズクラブプレゼンツ、コピーライターに聞け、ポッドキャスト。今回のナビゲーターは TCC 会員柴田修司です。坂本美里さんの第4回目です。そして3人目の師匠との、
はい、そうですね、が、その木村さんと1年の下で学んだ、1年ぐらい学んだ後で、博報堂って4年なんかまあそれぐらいで、あのジョブローテーションっていうのがあって、
はい、
あの必ず、部署が変わるというか、
うん、
でそれはあのクリエイティブからクリエイティブ以外に行くこともあるし、クリエイティブの中であったとしてもチームが変わるみたいなことなんですけど、
うん、
でその時期が来て、で木村さんの下を卒業して、で私もそのようやくそういう意味ではそのコピーみたいなところを学び始めたので、一応希望を出すんですけど、そのどんなことに、うん、どんなところにいてどんなことをしたいかみたいな、
うんうん、
でそのコピーの勉強を引き続きしたいですみたいなことを言って移動した先がほぼ全員 CM プランナーのチームで、でその3人目 の, そのトレーナーの方もあの塩崎さんっていう今の時っていう会社で、もう博報堂辞めちゃったんですけど、うん、
はい、
もういわゆる CM プランナーの、まあ、CD で、俺が今日からトレーナーだみたいな感じになってあれ CM みたいなそうですね、だから塩崎さんにも、塩崎さんとしても多分チームに来るならプランナーだろうって思ってたみたいで、
うん、
最初にこう挨拶に行ったら、なんでお前が来んのみたいなですよねみたいな、
私も聞きたいですよね
感じでしたね。
うーん、で実際下に疲れてからは CM
をなんか最初塩崎さんもそのすごい気を使ってくださったというか、なんか、コピーライターとして育てようとしてくださっていて、
はい、
でそれこそその元々の師匠だった木村徹さんと塩崎さんってよく一緒に仕事をしてたので、
うん、
塩崎さんのトレーニーだけど、木村さんのいる木村さんと塩崎さんがやる仕事に私も入って、まあ、結局はその木村さんの下でコピーを書くみたいなこともやったりもしてたんですけど、
うん、
なんかそのうちに、とはいえなんか、この仕事は、まあ、そういうコピーを書く仕事もあるし、塩崎さんの他の仕事でこの仕事は企画を持っていった方がいいんじゃないかみたいな感じで、 CM の企画を持っていく仕事が増えて、でそのうちにあれ企画の方が楽しくないみたいな感じになって、
うんうん
うん、CM の企画をすごい一生懸命 やるみたいな感じの時期がありましたね。だからなんかまた1年生に戻ったみたいな感じでしたね、その時は。なんかもうその時って2杯の後なんで、その自分よりも下の CM プランナーの子とかも一緒に仕事に入ってたりしたんですけど、
うんうんうん、
CM とかほぼ何も分かんないみたいな状態だったので、また一からか楽しいけどまた一からかみたいな、
なんか企画の方が楽しいじゃんって どういうところがそうだったんですか。
あ、でもそうか、企画の方が楽しいじゃんだったのはでも結構後半かもしれないですけど、いやなんか多分あとそのあまりにももうコピーも書けないしっていうところもあったと思うんですけど、
うん、
なんかあのその時ローソンの仕事をやっていて、
はい、
年間で多分何十本作ってたんだろう、30本ぐらい作ってたのかな、なんか月に 2,3 本撮るのが当たり前みたいな感じだったので、うんうん、もう本当に企画を撮影しながらオリエンもらって次の企画考えてみたいな、
うんうん、
常に並行してるみたいな感じだったので、なんかそれがすごいいい、そのまあ私にとってはその CM 作りの勉強のなんかすごいいい仕事で、でそれやりながらなんか15秒の中でこれとこれは言わなくちゃいけないからここで遊べてみたいなことをちょっと分かるようになって、
うん、
なんかなんかどう考えればいいのかがちょっと分かりやすいかもしれないって思って、
ああなるほど。
なんか
構造で理解しやすいってことですかね。
そうですね、うんうん、なんかそのコピーの時の何を考えていいかも分かんないみたいな時よりも、
うんうんうん、
まあその延々と日々その CM 企画をしていた中でのそのまあ制限と自由の場所が分かった時のなんか楽しさみたいなのを CM の時に感じて、
うんうん、
そうですね、その時期ちょっとあれちょっと楽しいってなった時です
ね。なるほどなるほど。結構揺り戻しみたいな側面もあるってことですよね。
あ、そうかもしれないですね。
なるほど。でまあ CM の方が楽しいかなってなるじゃないですか。
はい。
でも今またコピーですよね。はい、
そうですね、今両方はありますかね。でも
今どういうなんていうか、その時は CM ちょっと楽しいかもな時代があって、で今両方やられてる、でなんかそこに至るまでのなんか変化っていうか、まあ、デジタルやられたことも含めて種目で言うと3つやってるわけじゃないですか、
はい、なんか本当にその最初のちょっと遅れてやってくるみたいな方がまさしくそれで、
うん、
なんかその不思議なもので、CM の仕事をまあ、塩崎さんの下でいろいろやらせてもらっている中で、ただまあ職種はコピーライターなので、まあゼクシーのお仕事もそうですけど、コピーライターとしてもちろん誘ってもらうお仕事もあって、そしたらまああとそのやっぱ木村さんの多分下についてたっていうのが大きくて、なんか木村さんの下について学んでいたんだったらコピーそれなりにうまいんだろうみたいな勝手なこの期待感みたいな感じで呼んでもらったら、なんか意外にこのそのコピーが通るみたいなことが増え、なんかその CM 楽しいなぐらいからコピーが通る率が増えてきたみたいな感じになって、そうですね、でそのもうほんと最近その新人賞も受賞させていただいて、そしたら一気になんかコピーの仕事が、比率的にコピーの仕事が増えて、でそのまあやっぱ新人賞取るとコピーはある程度書けるんであろうと思われるようになるというか、
うん、
だからその自覚としてこう、あ、どんどんコピー伸びてきたな私って言って今になったっていうよりも、なんかいつの間にかコピーが書けると思われるようになって、
うん、
今に至ってるみたいな、だからなんかその実感としていやそうですね伸びてきましたねみたいな感じは未だにないですね。
なんかあれ不思議なもんで、こう他人からの承認が先にあって、
うん、
あれそういえば上手くなったかもみたいな感覚になること確かにありますよね、うん、なんか実際どっちが先なのかってはっきりしないっていうか、
そうですね、
ね、
そうですね、だからなんかある時突然あ私かけてるみたいな感じじゃないっていうか、
そうですね、 なんかそういうなんか前よりマシかもっていうのと、
うん、
マティシシみたいにある程度公式な、うん、まあ言うたら仮面卒業みたいなもんじゃないですか、うん、っていうのがなんかあって、でなんか道路運転し始めたら結構いけるかもってなってきたみたいな、
あそうですね、ね、なんか責任感というか、なんかやっぱそれまではその師匠以外の仕事に誘われても、まあ上にコピーライターがいて下についてっていうのが、やっぱいきなり一人で呼ばれるようになると、なんか初めてあれこれ私が答えを出さねばならないのかっていうことに気づくみたいな、じゃないとプレゼンできないみたいなのっていうのはなんか大きい勝ったんだろうなと思います。まあそれまでいかに甘えてきてたかというか、
うん、
まあ、なんかそれでもすごい自分では頑張ってるつもりだったけど、言って最終的に書けなくてもこの木村さんがバシッとコピー決めてくれるんだみたいなのが多分どっかであったんだろうなというか、
うん、でもなんかその精神的ななんというか依存っていうか頼る感じってやっぱよっぽど自立しないとなっちゃいますよね、
その強制力です ね
強制力本当になんか独り立ちするとゴールキーパーになっちゃうじゃないですか、
うん、
自分の後ろには誰もおらんみたいな、ね、 だけどしてないとゴールキーパーのつもりが実は
1
個前でやってたみたいなね。
そうなんですよね。
それはありますよね。だから意外と環境とかでなんかね、よく立場が人とか言いますけど、
そうです ね, ね、
お前はできるんだろうっていう前提のもとで何か仕事をこうすると意外となんかそっちのなんていうか置かれた状況の方に実力を合わせに行くっていうことが発生するのかもしれないですね。
なんか期待値に育てられるみたいな感じとかはあるかもしれないですね、うんうんうん、なんかまあ期待を裏切り続けてるなって思うこともよくあります。
でもスポーツとかでもよく考えたらそうですよね。なんか期待枠みたいなのが
そうですね
あって、結構実力関係なくそいつはそこに使うのであるみたいなのをやってると、うん、まあまあ普通に育てるよりはちゃんと育つっていうか、
まあそうですよね、うん、絶対伝わんないと思いますけど、あの広島カープが野間選手を好きあらば野間と使い続けたみたいな、
うん、ああ僕野球めっちゃ好きなんですよ。
好きですか？あります。
尾形監督のね、
そうです、
好きあらば野間、
好きあらば野間は今年ついに実を結ぶみたいな感じ。
確かに確かに、いやでもあれそういうことですよね。
そうですよね、
うん、あの うちっていうか僕巨人ファンなんですけど、巨人でいうと岡本とかそうです。4番で使っちゃったら結構育ったよみたいな。
いやでもそうですよ ね、私カープファンなんで、このやっぱあの聖夜の神ってるからも、
うんうんうん、
もう4番といえば聖夜に至るまでのみたいな、
はいはいはい。唐突な野球トークが始まるっていうね、これもあのポッドキャストの面白いところなんですけども。そう、でも鈴木誠也もそうですもんね、うん、結構唐突に4番になってみたいなね。
そうですよね、まあ新井さんが本当、まあ環境とタイミングととかあるんですよね。
いやありますね。あれをなんかあの偶発的なことじゃなくてなんかこうシステム立ててやるとみんな幸せに育つ感じしますね。なんかね、
確かに
ね、野間だって別に結構ダメなやつ扱いだったじゃないですか。
いやそうですよね。
ね、
もう父親も今年の前半ぐらいまでずっと怒り続けてましたからね、野間に対して。ようやく後半認めてましたけど。
ね。
だからそれをちゃんと見続けてくれる人がいるっていうのが大事なんだろうなと思いますけどね。
うん、
その事前にもちょっとお話しましたけど、やっぱコピーライターってどこで芽が出るかいつまでも分かんないっていう。
うんうん。いや本当ですよね。
コピーライターに聞けでは皆様からのご質問ご意見を募集しています。コピーライターに聞いてみたいことや番組への感想などぜひお寄せください。宛先は podcast@tcc.gr.jp です。メールをいただけますとチーム一同大変嬉しいです。この番組は東京コピーライターズクラブがお送りいたしました。東京コピーライターズクラブ通称 TCC は東京を中心に日本全国で活躍するコピーライター、CM プランナーの団体です。